月飯チャンネル。あなたの夢は。皆さんおはようございます。ワクワク人生クリエイター犬ママです。今日も朝から聞いてくれて本当にありがとう。素敵な朝の30分間、犬ママに。どうぞお付き合いくださいませ。月飯チャンネルは一度限りの人生を精一杯輝かせて楽しく生きていきたい、自分の好きなことをお仕事にしてしっかりご飯を食べていくぞと本気で考える皆さんと一緒に作っていく人生構築応援番組です。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種。
改めまして皆さんおはようございます。犬ママです。今日も夢の種放送局東京スタジオからお届けしております。先週はですね、犬ママの会社からズームでね、遠隔でですね参加したんですけど、やっぱりここのスタジオがいいですね。このね、適度な緊張感と、PA のヒッシーさんとかね、マリコさんとかが一緒の空間がやっぱり楽しいなってね、本当思ってます。ね、ヒッシーさん今日もよろしくお願いします。今日今 OK っていうサインが出ましたね。ちょっと前の時に、これから月に2回ぐらいはね、一緒に出ようねって言っていた中学生アーティストの夢之助さん、本当今日ね一緒に出たかったんですけれども、彼女は今高校受験のね、準備というか、もうすぐもう受験なんですよ。でそんな大丈夫よぐらいでのんびり構えてた彼女なんですが、せっかくなのでちょっと受験生の気分を存分に味わいたいっていう、ちょっとおかしなね、やっぱりアーティストさんちょっと変わってますよね。ちょっとね、なんかどっぷりそういう気分に使ってみたいから、ちょっと落ち着くまでお休みね、ラジオはお休みねっていうことになりました。でなんかね、どっぷり使いながらその受験生気分のなんか漫画をね今書いてるようなことも言ってました。ちょっと楽しみですね。なのでね、今日も犬ママの一人トークとなりますや、なっちゃいますけど、最後までね聞いてくださいね。でね、今日は今ね本当に受験シーズンもう終わった方もいらっしゃれば、これからっていう方もいらっしゃると思うんですけどもね、受験生抱えてる お父さんお母さんもね大変よね。自分が試験代わりに受けてあげるわけにもいかないしね。なんかドキドキしながらね、ちょっと緊張感のここしばらくかなと思うんですけれども、今日はねそれにちなんで月飯チャンネル目線からの学校教育とか幼児教育とかね、そんなようなことをねお話ししようかなと思ってます。子育ての経験のある親御さんだったらね分かるかなと思うんですけど、赤ちゃんの時ってなんかすっごい能力秘めてるなって感じるんじゃないかなと思うんですよ。犬ママもね、はるか昔ですけどね、子育て経験があるんですけど、 いや、赤ちゃんね、生まれたばっかりの時からね、ものすごい、強い力でね、おっぱい飲もうとするしね、誰も教えてなくても、なんていうのかな、この、生きる本能って、すごいんだなーって、まずそこにね、感動しました。で、それからね、ずっとね、毎日、まあ、子育てのね、日々が始まるわけなんだけれども、その中でね、子供って本当にもう柔軟に、一日一日、いろんなことを勝手に学んじゃうんですね。で、ある程度の時期が来たら、誰も教えてなくても、勝手に捕まって立ち上がろうとするし、歩こうとするわけなんですよね。まあ、これはね、やっぱり周りの大人がね、歩いてるのを見て、まあ、自分もそうやって、歩いてみたいって思うんでしょうね。だから一生懸命歩くことを教えなくても勝手にね歩けるようになるじゃないですか、まあ、大半の子はね。でもねこれね面白いんですよ。あのなんかのね実験なのかな、本で読んだことあるんですけれども、周りで大人がいろんなことを投げかけないというか、まあね、歩いてる姿を見せないとか、だから本当にそういうところから隔絶されてこう育っちゃった子なんかはね、やっぱりね歩こうとしないみたい。だからやっぱりそういう周りを見て、あ、やってみたいっていう気持ちが起きて、でチャレンジするんでしょうね。なのでね、すごいこう関わることって大事だなって思うんですよ。もうやっぱりね、中にはね、忙しいっていうことを理由に、テレビにね、子育て、子守りをさせて、っていうようなお家もね、まあ確かにね、お父さんお母さん忙しいの分かるから、一概にそれはね、って言いづらい部分もありますけど、まあ実際ね、そうやってやっちゃうと、後でね、親自体もね、すごく後悔することになっちゃうと思うんですよね。まあね、本当に無限の可能性を秘めてるなっていうのは、その歩くだけじゃなくて言葉もそうですよね。お父さんお母さんがこう語りかけるから、それに対してそれを覚えて答えようとするとかね。だから日本、今はね、日本が、いのままなんか日本語だから、日本語しか知らないから日本語で語りかけるから、子供もね日本語喋るようになるじゃないですか。だけどこれがね、多言語でね、こうたくさんの国の言葉を話す人たちが周りにいる状態で育つと、子供はね普通にバイリンガルになっていくようなんですよね。いくらでもだから柔軟にこうなんていうの、受け止めてその能力を開発していく力っていうのがね、人間の中には眠ってるんですね。うん。で、赤ちゃんって無理とか思わないじゃないですか。もう自分を疑わないですよね。周りができてるのを見たら自分もやってみたい、好奇心でね。いや、もうちょっと難しそうだとか、いや自分は無理だなとか思わないですよね。それがね、なんで大人になっちゃうとね、やる前から、あ、これは無理だとか自分に宣言かけちゃうんでしょうね。そう思わなければ、もしかしたら大人になったってね、たくさんいろんな自分の能力をね開発して、どんどんねいろんなことできていくんじゃないのかなっていう気もします。まあ、気もしますっていうかね、本当はできちゃうんですよ。でね、まあ、ちょっと子供たちの話に戻りますけどもね、たくさんね経験するっていうことが大事だなって思いますよ。だから例えばね、海外に行っていろんな経験をするとしますよね。まあ、犬ママなんかはね、オーロラを見に行きたいと思って、ちょっとねこれからね計画立てようと思ってるんですけどもね。例えばそういうのってテレビで見たとか YouTube で見たとかって言っても、あ、こういうもんなのかなっていうのは分かっても、実際の体験と違いますよね。なので子供たちにたくさんの経験をねさせるっていうのってすごく大事だなと思います。うん。まあ、それはオーロラ見に行くのはそんな簡単にできないけどね。でも近くでこう実際に見たり触ったり、そういう体感する、体で経験するってことね、すごく大事だと思うんですよ。 ね、そうやってね、ちっちゃいうちから子供だから子供のうちに体験してもね、忘れちゃうよねとかって思っちゃダメですよ。絶対にそれね、脳のね、脳の深いところには記憶として蓄積されてんですから。なのでね、ちっちゃい時からね、子供たちにいろんな経験させるのが大事です。でその中からね、自分の好きなものとかをね、みんなそれぞれね、見つけていくんですよね。でこっからが大事なんですけど、その好きなもの、あ、この子は例えば電車が好きなんだなとかね、車が好きなんだなと思った時に、それに関係するようなものね、たくさんね、与えてあげたり、見に行ったり、手で触らせてあげたりするべきだし、あとね、よくね、こう、まあ男の子なんかからね、そういう電車とか好きな子なんかは、電車の本だとかね、絵本とかね、お父さんやお母さんに買ってもらったり、あると思うんですよ。ね、子供がそういうの好きだからこれ買ってあげようとかね。そういう時にね、ついつい子供だから、子供用を買ってあげようとするわけですよ、親は。なんていうのかな、難しい本とか渡してもきっと意味が分かんないだろうから、だからね、子供用の絵本にしようとか。でもそれどうでしょうかね。あのね、子供って制限なくいろんなもの吸収するんですよ。もともと人間ってそういう力持ってるので。なのでね、本当にびっくりするようなことをね、空でこう暗記しちゃったりとか、もう一回見たものをね、もうずっと覚えてて、それの話を繰り返しするとかってこと、実際たくさんねあるので、どこのお家のね親御さんもね、子供のそういうのってにびっくりしたことってねあると思うんですよ。なのでね、お子さんが何かにね集中して、こう好きなものにね集中してる時間を見受けたら、ぜひね、それに関するものって、専門的なものもね、買い与えていただきたいなと思います。もちろんね、まあ、さっきの例みたくね、電車の絵本とかそういうのもあっていいんですよ。やっぱりカラフルにね、子供のね、なんていうのかな、こう色を感じたりとか、いろんなね楽しい音が鳴るようになってたりとか、いろんな楽しいものが盛り込まれてるものもあるから、もちろんそういうのもものもいいと思うんですけど、それと一緒にね、もうちょっと高度なものとか、大人が読むようなものとか、専門的な知識が入ってるものみたいなものもね、一緒にね与えてみてください。多分ね、あっという間にその道のスペシャリストですよ。もう博士になっちゃうと思います。実はそういう子ってね、結構いるんですよ。なのでね、実際そこでね、親が制限かけないで、子供がね、どんどんね、自分の好きなことに、新しい能力をどんどん使ってね、大きくなっていってもらえるようにね、まあ、いろんなね、大人と同じように考えて、ぜひぜひ、ね、楽しい子育てをね、してほしいなと思います。でね、そういうふうにね、お子さんがね、どんどん自由にいろんなものをね、いろんなものをこう吸収して大きくなっていくじゃないですか。でもそれがね、次にこう成長を止められる場面が訪れるんですよ。それがね、学校だったりするんですよね。なのでね、まあ、学校のこのあり方、ちょっとね、変わっていけばいいのになって常々犬ママは思います。まあ、少しずつね、そういうこう自由な、子どもたちの自由な表現を大事にするっていうね、学校とかもできてきてるようにも思うんですけど、まだまだね、一般的ではないですよね。海外にはね、そういったようなことってね、ずいぶんいろいろ取り入れられた学校が多くなってきてるようなんですけどね、日本はまだちょっとそこら辺が、もったいないところなんですよね。だってね、もうすごい知識を蓄えた子どもたちが小学校に入った時点で、どの子も同じがいいよっていう教育されるわけですよ。ね、で国語とか算数とか、まあ、教えてもらいますよね。すごいですよ。国語なんかだったら学校で習った漢字 以外のものを書いちゃダメって言われるんですよ。まあ、うちの子の時もね、それでね、非常に悩んでました。知ってる漢字があっても書いちゃダメなんですって。なんかおかしくないですかね。習った順番になんか書いていいことになるらしく。なんか本当にね、これどうなってんのと思います。それと一緒でね、算数もそうよね。学校で習ったよりもずっとね、高度な計算とか、まあ、いろんな考え方とか分かっててもね、先に進ませてくれないわけですよ。他の子とみんな同じペースで進んでいく。なんかそれってどんなこと知ってる子にとってみればつまんないですよね。毎日がなんかね、もったいないですよね。同じ時間を使ってどんどん成長していく場なのに、なんかね、もうちょっとこう考えてもらいたいなと思うんでね。なので今このラジオを聞いていただいてるね、皆さんの中にもし教育に興味のある方いらっしゃいましたら、ぜひ犬ママにね連絡してください。なんか一緒にね、そういうこれからのね、社会に役立つ子どもたちの、本当の子どもたちの成長につながる学校を一緒にね作っていきたいですよね。うん、まあそんなことね、偉そうに言ってる犬ママですけれども、まあ、実はね、犬ママもね、うちの長女をね育てるときはずいぶん余計なこと言っちゃったなっていう気がして、ちょっとそこはね後悔してるんですよ。実は彼女はね、私、犬ママが知らないだけで本を読むのがすごく好きだったみたいで、小学校の図書館に行って本を読むのがね、もう本当に毎日のように図書室ね、に訪れてたようなんですよ。で、その図書室から借りてきたね、すごい分厚い本がいつもランドセルに入の中に入ってて、でもね、学校の成績ってあんまり良くなかったんですよ。なので犬ママは、この子はね、かっこつけてこんな本を重いのに毎日持ち歩いてるのかと思ってたんですよね。だから、こんな邪魔になるんだから読まない本だったら持ち歩かなくてもいいんじゃないみたいなこと言ってたんですよ。そしたらね、少女はとても怒りましてですね、読んでるもんって言い始めたんですよね。実はね、すごいその本が好きだったみたいでね、今ね、その本ね、なかなか入らないみたいなんですけど、なんか果てしない物語って昔ね、映画にもなったりしてましたけど、その本がすごく好きだったようで、でもすごい分厚いんですよ。もう、なんかの辞書みたいに厚いんですよ。それがね、すごく好きだったんですね。だからね、頭ごなしにね、決めつけた言い方して、本当にかわいそうなことしたなって思ってます。でね、そんなような形で長女がね、本好きでいろいろそれから本を買い与えてたんですけど、その本をね、今度は次女がちっちゃい時、園児の時から見るようになって、でいつの間にかね、二人ともすごく本好きになったんですね、おかげさまで。まあ、犬ママはあんまりね、こう面倒くさくこういろいろ言うのが得意じゃないので、特に次女の時はね、もう長女で、あ、余計なこと言っちゃったなっていう失敗談があったわけで、もう次女はね、本当自由奔放にね育ててきました。そしたら結構面白い子に育ってるなと思います。まあおかげさまでね、文章が書いたり読んだり話したりっていうのがね、大好きな子供になりましたってことでね。まあこんなところでね、ちょっと一回ね、音楽を挟んで後半ね、ちょっとね、面白い話を続けたいと思います。子供の能力はすごいんだぞっていう話をね、ちょっと取り留めもなくしてみちゃいましたが、 とにかくね、子供ってどんどん自分でいろんなものをね見つけて、どんどん勝手に大きくなるんですね。なので親として見ればね、それにこう成長につながることをね、やっぱり精一杯こう投げかけるというか、こう与えながら見守っていきたいなって思います。実はね、このラジオの中では何回もお話ししてますけれども、犬ママはね、みんな天才化機構っていう、団体に理事として参加しながらね、いろんな、子供もね、お子さんもね、あと大人たちもどんどん成長につながる取り組みをね、トレーニングを通じて行ってます。もちろんね、犬ママもね、毎日トレーニングをしながら、まあまだまだね、自分 のまだ眠ってる能力があると思うので、それをね呼び起こしていって、みんなで楽しくいろんなことをね、これからもしていきたいなと思ってるんですけれどもね、そんな中で思うのが、やっぱりね、たくさんいろんなことを経験すること、あとたくさんいろんな本を読むことで、本もね、やっぱりね、いい本悪い本ってあるんですよ。なのでね、たくさん読みながら、あ、これはこういうところがとても役立つ本だなとか、これはちょっとどうだろうなとかね、そういうね、見極めもね、考えられるようになっていくんですよ、たくさん読んでるとね。で、あとそれに伴ってね、たくさん想像するっていうことができるようになるんです。なんかね、インプットするものがあって、それを随時アウトプットする、それをね繰り返すことによって、そのデータっていうかね、頭の中に入ってきたそういうものがね、すごいね、想像力を生んでくれるわけなんですよ。まあ、みんな天才化機構の中でやるトレーニングっていうのは、まあ、そういったような力をね、どんどんつけていくっていうことが基礎になってるっていうかね、そういうことがね、とにかくね、遊んでるみたいにね、楽しいトレーニングなのでね、まあ、本当にね、ちっちゃいお子さんでも、犬ママのようにちょっとね、ちょっと長く生きちゃった人も楽しくやっていけるトレーニングなんだけど、これをやることによってね、アイディアがどんどん溢れてくる、そんな脳みそに、ね、なっていくんですよ。なのでね、みんな天才化機構の、ね、中でトレーニングしているメンバーさんがね、集まるとすごい面白い話がどんどんどんどん出てきちゃって、で、面白いいろんなイベントごととかね、いろんな取り組みがね、山のように起こるんで、まあまあまあ、どんどん日々忙しくなってますが、まあ、楽しい忙しさなのでね、まあ、これもね、ありがたいな話ですよね。でね、なんだろうな、こういうふうにね、こうみんなでいろんなことを話しながら、いろんな取り組みをしていることがね、それすべて脳のね、刺激になっていくわけなんですよ。で、私たちの脳みそってほとんど使われてないのね。もう、あ、脳みそフル回転で今頑張ってるみたいな状況で、こう忙しい方とかね、新しいなんか頑張んなきゃいけないとか、それこそ受験勉強でとかって脳みそすごく使ってると思うでしょ。ところがね、ほんの一部の、それもね、同じところの脳みそしか使ってないっていうのが、まあ現代の私たちなわけですよ。ところがね、本当にね、たくさんの文献を調べたり、いろんなね、人からの話を聞いたりとか、まあ、そうやってやっていくとね、どうもやっぱり大昔はね、もっともっと、もしかしたら原始時代は脳みそ 100% 使ってたかもしれないなって思うんです。だから今ね、本当に物考えなくても生きていけるような社会になっちゃったからね。だからみんなね、便利な世の中だと思っているかもしれませんが、 確実に私たち自身は自体はね退化してるわけよ。これ やばいですよね。やばいんですよ。だから親たちがねしっかりそれに気づいてあげないと、今ちっちゃい子たちはねますます脳みそ使わないでね便利な世の中に巻き込まれていくと、いやこの先ね怖いなと思うんですよ。本当に自分でね何か考えていくっていうことができない大人になっちゃったらどうしようって、生きていけないですよね。何が起こるか分かんない世の中で、ね、そうでしょ、何が起こるか分かんないじゃないですか。でもその時に何が起こっても臨機応変にいろんな自分のね経験とアイディアを使って生き延びていかなきゃいけないわけですよ。まあ、生き延びていかなきゃいけないって言ったらなんかすごいねちょっと辛いことかなと思ったりするかもしれないけど、まあ、そればっかりじゃなくてね、うん、今巷にはねやっぱり便利なものにあふれてるけど、で便利なものを考え出したのも人間ですよね。そういったね、そういったものを考え出した人たちは自分の脳みそをフル活用して、でみんながどんなものに皆さんに提供したらみんなが喜んでくれるかなって考えたものがどんどんどんどん増えてって、でこんな今の便利な世の中になってるわけよね。うん、そしたらどんなものがあったらみんなが便利だけじゃなくてね、こうみんなの能力がどんどん開かれていくような、で自分に自信を持って楽しい人生を作っていけるような、そういったものがどんな形で生み出せるかなっていうのをね考えるっていうのも、これからやっぱりね世の中にとってすごい重要のあることだと思うんですよ。だからまさにね好き飯チャンネルですからね、この番組は。もう好きなことでご飯食べていくためにはね、みんなが喜ぶこと、みんなが楽しいと思うこと、みんながワクワクすること、でみんなが一生不安がない状態で暮らせるようになること、まあそんなことをねご提案していければ、まあ、好き飯生活なんてもう、バッチリ OK ですよ。うん。なのでね、大人の皆さんはね、ぜひそういうことをね、考えていってほしいので、まあ、脳みそね、どんどん使えるようになってほしいですよね。で、そのトレーニングの話でしたよね。ちょっと脱線しまくりでしたね、今ね。みんなって天才が気候の中で行われているこのトレーニングって本当にね子供から大人までできるものなんですよ。でその楽しいトレーニングをねやる中で自分の眠っている才能がどんどん開かれてくるのでね、まあ、興味がある方ぜひね一回ね試してみたらいいんじゃないかなと思います。でこのねみんな天才化機構の説明会っていうのかな、そういったものをねやってるんですよ。今はね広島と東京でやってます。広島はねみんな天才化機構を立ち上げた、理事長さんがね中心になってやってるし、あと東京の方はね犬ママが中心になってお話ししてます。なのでね、興味のある方ね、ぜひね、みんな天才化機構で検索するとホームページが出てくるので、そこでね、犬ママのラジオ聞いたよって言ってもらってもいいですし、あと、説明会のね、ご案内も出てるので、まあ、ぜひぜひ見てください。ということでね、あら、今日も、もうそろそろおしまいの時間となりました。じゃあまたね、来週会いたいと思います、皆さん。来週も会いましょうね。じゃあ、バイバーイ。